このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
もう一気にね、春のピヨピヨですけど、もうよく泣いてるでしょう。今週はね、ちょっと暖かい日が17度まで行っちゃった日がね、ありましたけど、もうその日はもう春のような泣き声でしたけど、
うん、ね、春のような日と真冬のような日が、
ね、また来るんですよ ね、
来るんですよね。
また繰り返すんだけど ね、 もう鳥が大喜びで鳴いてましたと、はい、いう音を聞いていただきましたが、うん、はい
はい、2月の後半といえばと思っていろいろ調べたんですけどね、うん、なんとかな日なんとかな日っていろんなのがあるんですけども、うん、よくわからない風呂敷の日が23日だとか
26ね、
うん、27日は冬の恋人の日って何なのかなと、なんとかいう中に28日バカ野郎の日というのがありました。知ってました、うん、バカ野郎
の、
これはね、あのだいぶ昔ですよ。1953年、昭和28年の2月28日に、うん、国会の衆議院予算委員会の中で、吉田茂が社会党右派の西村英一議員との質疑応答の途中でバカ野郎と言ってしまったという、これで衆議院が解散になったということで、なんかバカ野郎ってものすごい大声で言ったような印象を与えるんですけど、実は質疑順番にやってる中の、吉田首相はあの席についてて非常に小さな声でバカ野郎とつぶやいただけなんですけれども、それがマイクに入っちゃったと、うん、
ああ。
ということで。
うん、バカ野郎っていうのが入っちゃったっていうやつですか？
そう。必要に、食いつかれてしまって、ついに改ざんになってしまったという。
なるほど。2月28日ということでしては、今年も、28日までしかないですね。
そうですね。うる年ではないですね。う
ん、はい。いつ？今度。
今年そうじゃないことだけは分かってます。
はい、はい、2月29日、お誕生日の方、もうちょっとお待ちください。いいな、4年に1回しか年取らなくって。はい、ということで、はい、始まりましたが、今日のゲストは、はい、もう、オンラインサロンなんかでもね、もうバーッと人が来てくれるっていう、もう皆さん、興味津々の、うん
ね。ナビゲーションシステムの走らせの知野社長。
はい。に、再度来ていただきますよ。ぜひお楽しみに。
はい。
それでは、今日のゲストは、あしらせ知野さんに来ていただきました。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。あしらせの知野です。
何度目でしょうかね。はい、ね。
準レギュラーでしょうかね。
準レギュラーと言いましょう。はい。
いや、まだ2回、実は2回目です
。もう準、ね、もう準レギュラーです。
あれ
は。ありがとうございます。普段から仲良くさせていただいていて、はい、ありがとうございます。
いいえ、とんでもない。こちらこそね、はい、本当に驚くようなものをいつもね、見せていただいて、ぎょーっとしてますけど。
ありがとうございます。
今回はもう、とびきりのネタがあって お願いしたんですよね。
そうですね。かれこれ創業から2年弱ぐらい経つんですけれども、はい、ようやく、うん、はい、一つ、ものとして形にできたかなと思ってるんですが。
ついにですね。
うん、はい、クラウドファンディングっていうものをちょっと利用とさせていただきながらですね、販売を開始するっていうところを今、ちょうど今の時期やっているところなので、うん、はい、うん、そこのお話などもできたらと思います。
はい。で、知野さん、念のため、足出せを全く今まで聞かなかった人、のために
いないとは思うんですけど、もやっと知ってるよっていうぐらいの人よね。
念のため短くお知らせいただけます。はい、
はい、 知らせはですね、靴に取り付ける、まあ、あの機器がありまして、まあ、それと iPhone ですね、スマートフォンの iPhone を連携させて使うナビゲーションというものになります。で、この特徴的にはですね、靴に取り付ける機器があるっていうもので、それがですね、靴の中に振動を与えることで、視覚障害者の方々に対してですね、聴覚であったりとか、視力であったりとか、あとは苦情の操作であったりとか、あと一つ結構こういう話してると、間違った伝え方というか、ミスリードというか、してしまうことがあるんですけど、実は足の裏にも何も、ものは入っていなくて、足の甲とかですね、そういったところに刺激を与えることで、まあ、普段皆さんが使われているような部位っていうところを邪魔しないように、情報を伝えていくっていうことを行っています。
ブル、ブル、ブルっとね。
そうですね。足の甲、側面、かかとみたいなところなんですけど、やっぱり足の裏も点字ブロック使われるとかっていう方、全盲の方とかですとよくやっぱりいらっしゃるので、うんまあ、そういったところをですね、邪魔しないようにっていうような形でやっているっていうような、道順とか進む方向を伝えるナビゲーションっていうものを開発しております。
なるほど。ということですね。まあ普通はね、喋るタイプのナビゲーションは結構世の中にね、Google ナビとかありますけど、うん、それではなくて、振動を使って案内してくれると。
そうですね。街中とかね、音がみんなざわざわざわざわしてて、スマートフォンで聞いてても聞き取れないのよとかね、いろんなことがあるかと思うんですけど、ね、まあいちいち立ち止まって、方向を確認しなくてもわかるんですね。
う
ん、
そうですね。やはり、こう弱視の方ですと、スマートフォンずっとこう持たれて、歩かれてたりとか、こう人混みの中で止まる場所探して止まって確認してとかされてる方っていうのは非常に多くいらっしゃるっていう伺っていますし、まあ、全盲の方で言うとやはり聴覚っていうのをフルに活用しながらやられているので、まあ、そういった時に音声とは違うまたアプローチっていうのが、視覚障害者の方にとって安心できる材料の一つになるんじゃないかなと思って開発を進めています。
うん、なるほど。まあ、ちっちゃな機械ですよね。振動する部分は。
そうですね。重さとしては多分 100g はないので、まあ、ほとんど靴につけてても、こう、なんですかね、重さを感じないぐらいの、ものかなと思いますし、うん、サイズ的には、柔らかく靴の中に入る部分っていうものと、うん、靴にパチッと取り付けて、外側に出てくる部分っていうものが、硬いものがありますと。で、その硬い方が、うんスマートフォンと通信をしたりとか、足の動きを捉えるセンサーが入っていたりとか、うん、のバッテリーですね、充電したりとか、そういったものが入っていますと。で、それがだいたい5センチ×4センチぐらいですかね。で、厚みが1センチぐらいなので、うんまあ、ちっちゃい箱みたいな、そういうイメージではありますと。うん、ただ、
軽い箱ね、はい。
もっとちっちゃくしろっていう声も、伺っているので、そこは、また別の話で。
そのうちね。
はい。重さのうちね、何ミリかになるんでしょうけどね。もう靴の中に入れる方は、もう特にそれを履くからって言って、靴のサイズを一つ大きくしなくちゃいけないとかっていうほどの厚みは全然なくてですよね。
そうですね。今までやっぱりこれがすごい靴に当たって痛いとか、その靴のサイズを大きくしないと使えないねっていうような意見は、なかったので、本当になんかこう、パツパツで、もうこれ以上足入んないよみたいな靴であれば、もしかしたらコンマ5センチとか大きくした方がいいみたいなのあるかもしれないですけど、まあ今までやられた方、100名、200名つけていただいてるんですけど、基本的には今まで使われてる靴をそのまま使っていただいて全然問題ないかなと思っています。
なるほど。はい。そういうタイプですね。ちょっと新しいタイプのナビゲーションのツールですよね。
はい、これスマートフォンにね、行き先入れるじゃないですか。
はい。
で、これ入れて、例えば中之島公会堂に行きますとしますよね。
はい、はい。
で、まあ、直接行くんじゃなくて、ちょっとブラーっと寄り道していこうかなとかって言っても、最終的にはたどり着けるんかしら。
そうですね。まあ、寄り道先を、例えば目的地に設定しない場合ですね、フラットなんかこう、どっか寄るとかっていう場合に関しては、うん、ルートからすごい距離外れてしまうと、自動でこう、ルートを新しくリルートって言って設定するので、うん、ずっと設定した目的地に対して行けるようには指示がずっと出てきますと。
車のナビと同じような感じですよね。
そうですね、
はい。右に曲がれって言ったけど、そのまままっすぐ行っても、そのうちどっか修正して、
そうですね。
そういう形ね。はい。
ただ、ずっとブーブーさしてると、寄り道してるときとか邪魔だったりするとは思うので、まあ、そういうときは、一回スマートフォン開いていただければ、振動停止っていうボタンがあったりするので、まあ、そういったところを押しといてもらえれば、一時停止しておくことができたりします。
私って視覚障害者の人ってね、無駄に歩くっていうのはなかなか難しいじゃないですか。知らないところを、ブラブラ散歩とか、
はい、
今日は回り道していこうかなとか、はい、そういう時に使えそうなのかしら、
はい、そうですね。例えばこう近くにカフェとかあるのかなとか思った時には、うんうんうん、コーヒーっていう風に入れてもらえればコーヒー屋さんが近くの場所からこうダーッと出てくるので、
うんうん、
近くにあるコーヒー屋さん探してみたりとか、そういう曖昧的な言葉で検索して、うんうん、自分のいる場所から近いところを探すことができるので、まあ、なんかちょっとコンビニ寄っていこうかなとかいう時とかも含めてですね、近くにあるところっていうところを検索することができて、そこに向かうっていうのとかもですね、まあ、ぜひちょこちょこちょこちょこ、無駄な動きをしてもらえると僕らとしては嬉しいなと思ってます。
なるほどね。
もう朝のね、無駄な散歩とかしたいわと思って私はちょっとポチッとしちゃったんですけど。
ありがとうございます。散歩機能もね、今まさに開発しているところなんですけど、こう、今いる場所に戻ってこれるようにとかっていうような機能っていうのを、まあ、今開発しようとしていて、まあ、そういったアプリのアップデートっていうのは、継続的にずっと行っていくので、まあ、スマートフォンのアップデートだけでできる場合もありますし、その機械の方も、一緒に、アップデートするときがあるんですけど、それもスマートフォンから簡単にできるので、まあ、そういった形で、新しい機能が入ったら、それを楽しんでいただくとかっていうのも面白いのかなと思ってます。
ちょっと河川敷の散歩適当に行って、適当にブラブラブラブラ歩いても、帰り道自宅の方にしたら、とにかく帰ってこれるみたいな感じでしょうかね。
まあそうです、そうです。そういうのもありますし、あとは何て言うんですかね、今いる場所に30分後に戻ってくるように適当にこうランダムに散歩コースを作るとかですね。そうするとこう行ったことないところにですね、まあランダムなので本当にランダムなんですけど、探検的にこうやるけど、まあ、30分後には戻ってこれるとか。このぐらいの歩数歩きたいとかっていうのもね、徐々に入れていきたいなと思って、5000歩歩く散歩コースとかですね、そういうの入れられたら面白いなと思ってたりしています。
もうちょっとね、私今ねちょっとねうるうるしちゃいましたよ、それしたいもう
ちょっとね、徐々にではあるんですけど、まあ、そういった形で一番最初はナビゲーションっていうところから、まあ、スタートにはなるんですけれども、まあ、なるべく早くこういった機能はですね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月っていうようなスパンでどんどんどんどんアップデートしていきたいなと思っています。
なるほど。ところで、しのさん、今なんか、クラウドファウンディングをやってるというお話なんですけども、
はい。
それのご説明いただけますか？
ありがとうございます。今回、こう、クラウドファンディングやってるんですけど、まあ、しっかりとちょっとこう、なんでクラウドファンディングなのかとかですね、何台ぐらいやろうとしてるのとか、まあ、私たちの会社にとってどういう位置づけなのかっていうところを、ちょっとせっかくなのでご説明できたらなと思っています。
はい。
実はですね、今回先行販売モデルとして200台ぐらいを全部で販売しようとしていて、まあ、クラウドファンディングとしてはですね、100台から150台ぐらいを販売しようとしていますと。クラウドファンディングが3月5日に終わるんですけれども、3月5日に終わったらそこからは代理店の方とかですね、そういったところとお話をさせていただいているので、まあ、数多くはないんですけれども、東京、大阪のところぐらいはですね、代理店の方でも取り扱っていただけるようにっていう形で今進めております。なので、200台っていうのをいくつかの売り方で販売していくんですけれども、まあこれなんでそういうことをやっているかというとですね、基本的には私たちとしてもどの販売の仕方が視覚障害者の方たちがやっぱり買いやすい、買いにくい、当然あると思っていて、
はい、
あとはうちの会社としてもこういう売り方できたらよりいいよね、みたいなのがあった時に、やっぱり複数パターン実際に試してみて、それでいろんな声を拾いたいっていうので、まあ、販売経路に関してもですね、このいくつかの方法で声を拾っていきたいっていう時に、まあ、クラウドファンディングってこう値段の設定であったりとか、いくつかのそういったお試しすることがしやすい環境にあったりするので、ちょっとクラウドファンディングっていうのを選択したという形になっています。
うんうん、
あとはですね、せっかくこう最初に買っていただける方たちなので、
うん、
値引きとかもですね、普段よりも頑張らせていただくみたいなところも含めてですね、数パターン用意できるみたいなところも、特徴なのかなと思っていて、ちょっとクラウドファンディングっていうのを まあ、使いましたと。
なるほど。
はい、代理店でね、購入したらもちろんその
人件費であったりとか、そうですね、そういったものがかかってくるので、まあ、そこよりは多分本当にお安い価格で一番最初の頃の初期のものとかは買っていただけたかなと思います。
もう残念やったわ。もう初めて20人に入れなくって。
でも、武田さんの入っていただいたのも今の 25% よりもさらにちょっと安い形なので、だいぶ。で、実はこれ、ま、さっき言っていただいた最初の20人にっていう話していただいたんですけど、
うん、
クラウドファンディング通して行っているのがですね、もちろん本体の価格の割引もあるんですけれども、実は一番僕らとしてお買い得だったっていうか、思いを持ってやっているのが、実はですね、次のバージョン、これあんまりうまく伝えられてなくて、マジ商売下手くそだなと思って反省してるんですけど、ですね、次のバージョン1年後ぐらいにアップデートをしていきますと、はい、ハードウェアとしても。それを無料でお渡ししますよっていうのを実はつけてるんですね。
うん、
最初の200人の方には。
へへへへへへへ。
そうですか。
これはだいぶ実はですね、頑張っていてですね、まあ、定価今8万円ぐらいで話しているので、まあ言ったらそれがタダでもらえますよっていうのと、うん、まあ同じですと。
嬉しいわ。1年後ちょうど冬やからね、ブーツで履けるようなやつがね。手に入れられるんだな。
ちょっと一回グッと受け取っておきますね。
なんかどんどんハードル上げてますよ。
で、これなんでこれをやっているかというとですね、実は僕らとしても思いがあってですね、やはりこういった製品は、日本においては特になんですけど、実はこういう歩道の形だと全然こううまくいかなかったとかですね、こういうの難しいとかっていうのを、日本ってやはり複雑なので、そういったところがこう、すべて今は私たちのこうリソースだけで網羅できてるかっていうと、やはり皆さんに使っていただくからこそわかるところっていうのは多くあると思っていますと。逆に言うと、それを突破していかないとなかなかやっぱり価値のあるものにはなっていかないなっていうふうに思っているので、まあそういったところでですね、最初の200人の方にいっぱい使っていただきながらですね、データを集めて、本当に価値のあるものにしていくためにいろいろとですね、ブラッシュアップしていければいいなと思っていますと。で、ただ、高いお金払ってもらって、買っていただいて、テストしていただく、のかみたいな話になってしまうので、やっぱり僕らとしては、いや、そうではなくて、やっぱり一緒に作っていただきたいっていうところがあるけれども、その払っていただく分、それに報いなきゃいけないよねっていうので、まあ、次その一緒に作ったやつは、無料でお渡ししますよって、そういう意図で、次のやつをですね、無償でお渡しするっていうような形でやっているので、まあ、こういった販売の仕方も結構チャレンジかなとは思っているんですけれども、まあ、ぜひそういったところにですね、こう、賛同していただくというか、思いを持っていただける方っていうのに、まあ、今回クラウドファンディング非常にお得なので、入っていただけるとありがたいなと思っている、
はい、
という形です。
はい。さっきね、25% っていう、はい、数字が出ていましたが、それっていうのは、今。
そうですね。
はい。
今クラウドファンディングで、はい、おかげさまで100台近く売れているんですけれども、残り50台ぐらいは売っていこうかなと思っているところもあるので、まあ100台、最低100台は売りたいなと思ってたので、ほぼほぼ目標は達成したんですけれども、その50台に関してはですね、残りの分、25% オフでお渡しするような形になっているので、もちろんその200、なんていうんですか、次のバージョン、無料で渡しするっていうのもついた形でですね、まだ、そちらは在庫が残っているので、ぜひ、悩んでいられる方は検討いただければなと思います。
25% オフってことはいくらになるのかしら？
ちょっと2つパターンを用意してまして、うん、月額が一応今回、もともと、まあ、1年前ですかね、来た時に3000円とかっていう話をしてて高いっていう話をいただいてたんですけども、うん、まあ今回ですね、月3ヶ月無料っていうのはつけているんですけども、一応4ヶ月目から480円っていうのをお願いしたいっていうふうに書かせていただいていますと。
うん、
はい。で、一応ですね、その 25% オフの払い方として、その月額分も2年間無料で、無料というか、混ぜ込んで、うん機器の方で一括でお支払いいただくっていう7万円、7万いくらのコースと、
うん、
あとは、通常の他の皆様と同じように3ヶ月は無料で使えますよっていうの、プラス、うん4ヶ月目から月約480円かかりますよっていうので、本体価格はその分安くしてますっていうので、6万6千円ぐらいの値段にしているっていうものと、うん2つ用意しているので、まあ、これも実は、検証の一つというかですね、
うん、どっちに価値を 持ってもらうかみたいな。
そうそうですね。はい、うん。どっちの方が買いやすいのかみたいなところも、まあ、クラウドファンディングっていうのの、まあ、特徴を生かして僕らとしては知っていきたいっていうところなので、うん、まあ、より皆さんを理解していきたいっていうところなので、お好きな方を選んでいただけるとありがたいなと思っております。
う
ん、
とりあえず6万6千円のコースと7万5千900円のコースが2つあるということですね。
そうですね。はい。そうですね。はい。
まあ、そのうち、その3月5日を過ぎると代理店で購入できるようになるんでしょうけど、その時は、はい、まあ、販売価格プラス、月の480円があって、その1年後の、なんとかはないんだよ、という形になる、
ね。そうですね。
うん、そうですね。少なくとも今、8万8000円が税込みで定価になっているので、まあその金額になっていくんじゃないかなと思います。うん、で、基本的には代理店さんの判断っていうところも入ってくるので、まあそこに対してあまり口出しはできなくなるんですけど、うん、まあ彼らの利益率とかを考えてもやっぱりその値段になってくるかなと思います。
そうでしょうね。あと、お店のね、サポートも店によって違いますからね。
はい。はい。
一概に言えないですね。うん、
そうですね。で、ちょっとその200台、その次のやつを交換っていうのはもしかしたらつけるかもしれないので、今ちょっとそこは代理店さんと交渉中っていうような形です。やっぱり僕らとしてはこの最初の製品を使っていただいたっていうところに非常にやっぱり価値があるかなと思うので、そこにチャレンジいただいた方っていうところにできるだけ報いたいなと思っています。ただ、まあ、クラウドファンディングはよりですね、こう、ネットの世界に試してもらえるのに、突っ込んでくれた方々に対してっていうことなので、まあ割引率をすごい高くさせていただいてるって、そういうイメージですね。
そうですか。
なるほどね。ちょっとクラウドファンディング不安なんだよねとか、使い方わかんないかもしれないっていう方は、ちょっと教えていただいたりできるんでしたっけ？はい、
そうですね。問い合わせいただければ、うん、問い合わせ先、インターネットの中に問い合わせフォームがありますので、ちょっと直接電話はないんですけど、うん、電話を折り返してくださいっていう形で書いていただければ、うん、そういった対応もさせていただきますし、うん、あとはですね、ライトハウスさんの方にも1台お貸しさせていただいているので、そういったところで簡単に体験いただくことっていうのもできるかなと思います。一応ですね、3月4日、ギリギリ、クラウドファンディングが終わるギリギリにですね、ライトハウスさんと共催で、体験会を開かせていただくんですけど、そちらちょっともう、人数埋まってしまったので、申し訳ないんですけれども、まあ、そちらに来られる方はそちらで体験いただきたいなと思いますし、まあ、そこに漏れてしまった方はですね、ライトハウスさんに直接ご連絡いただければ、一応大阪でも簡単に試すことは可能になっておりますし、まあ、弊社に直接連絡いただいても対応させていただきます。そういった形になっております。
はい。
はい、それではですね、めっちゃ気になったじゃないの。それ一体、クラウドファンディング言ってるけど、どこで見たらいいのっていうのだけ最後にね、お知らせいただきましょうか。
ありがとうございます。はい、一番わかりやすいのはですね、あしらせっていうふうに検索していただくと、あしらせの、製品サイトに飛ぶことができます。
はい、
その中でですね、購入ページみたいなのが、あるので、うん、オンラインストアっていうところを探していただければ、そこからですね、うん、クラウドファンディングのページに飛ぶことができますので、
そうですね、はい。はい。別ルートはもう一つは、グッドモーニングというクラウドファンディングの中で、あしらせですね。ひらがなであしらせで大丈夫みたいですね。
はい、大丈夫です。
なるほど。
はい。はい。はい、できれば、クラウドファンディングのところがですね、僕らの方ではアクセシビリティがこう、編集できないところもあってですね、ちょっと、専門の方とかであれば、こう、できる限りヘルパーさんとかと一緒にやっていただくとスムーズかなと思うんですけど、もしあれでしたら、問い合わせいただければサポートもしますので、行っていただければと思います。
はい。はい。はい。ぜひ、即検索して、どんなもんか見てもらったらいいと思います。
はい。はい、どうも今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
ブレイクタイムです。もう先にね、一足先に山口さん口の中にね、なんかペロペロしてるようですけど大丈夫ですか？
秘密ですうっかりね
何を食べてるんでしょうか
前ご紹介した甘酒のキャンディーというのをちょっと対抗してやろうと思って、私口に放り込んだら
そしたら意外と唾液が出てもなんか喋りにくいという
よだれだらけになっちゃいましたすいません
はい、私はもうすでにパリパリ言わせてますけどね、久々に、はい、おやつ買ってきましたよ。 こんなの、
うん、緑色の袋だ、
緑色、アボカドチップス、
アボカドがチップスになるんですか。
ねえ、そう、そうなのよね、うん、これはあのコンビニうちの近所にある、アンスリーかな、京阪系のコンビニですけど、そこでね、なんかないって言ったらね、変わったものを次々と出されて、それ何それ何とかいろいろ、になるものがいっぱいあったんですけど、アボカドチップス、これにしました。アボカドがチップスになるのか。
ね、ってせんべいのようにして乾かすんじゃないかな。
本当ですか。
いや、わからないけど。
ね、ね、そういうイメージですよね。アボカドがスラッと切れてチップスになるようなイメージないんですけど、これは、なんぼや。300なの、ちょっとね。
ちょっと高い。
そうそうそう。だから大人のやつでね、子供には食べさせませんっていうやつですね。
じゃあ、はい、混ざり気甘いなしのアボカドをたくさん使ってんのかな、
はい、これはね、きっとね、白ワインとね、なんかポリポリしたら美味しいんかなとかね、いろんなことを想像しながら、開けて。
開きましたか。
クンクンクンクンしながらですね、久しぶりですね、なんかこういうねおやつに集中するっていうのもね。
お、ポテトチップスみたいな形してる。
そうなんですよ、
うん、
触った感じね。
はい、はい、早速どうぞ、はい、行ってください。
めっちゃカリカリです。
カリカリ、
めっちゃカリカリで、うん、めっちゃパリパリで、
うん、
アボカド、
アボカドの味、
え、うん、
早く言って。
わからん。食感はいいです。はい、うん、ということで、
パリパリの、
はい、はい、もうめっちゃ今日はね、春っぽい鳥の声でスタートしましたけど、なのでね、今日は音楽も歌、春っぽいよ、ジェリーゆいちゃんです。You're
このところ、タンデム自転車とか、自転車の話題がありましたんで、うん、最近ね、車を運転してるとね、自転車に子供を乗せたお母さん方がね、怖いんですよ。
それはね、もう、私たち白杖を持って歩いてるものはね、どんだけ怖いか。
うん。
うん。
自転車が、ちゃんと車両としての道路交通法の適用になってるということを、なんでそうですけど、
はい、軽車両ですね。
乗ってる人はその意識がない人は結構多いようでしてね、
うん、
自転車の事故が結構増えているというか割合が、うん、高いんだそうです。約 20%
そうなのね。
全交通事故の 2割が、これなんですって、
うん、
で、自転車事故で亡くなった人の8割怪我をした人の6割がルール違反だそうです。
うん、
何らかのルール違反があったと。交通ルールの。
うん、
で、自転車、乗車中の交通事故による死者の 76%、負傷者の 63% が法令違反が見つけられたそうです。
大体ね、自転車はね、ルール守らんでもええと思ってはるね。
思ってる人、
ね、
結構多いんですね。
はい。
うん。免許はないからね、
うん。
で、約8割の事故はやっぱり車にぶつかって、大きな事故になるのはね、が多いんだそうです。それで、まあ、ルール5つの原則があるので、これをしっかり守ってくださいね、と、これは政府のホームページ、政府広報というところに書いてあったんで、ちょっとピックアップしてみました。うん、まず、自転車は、車道が原則。
うん、
左側を通行すること。
歩道でね、歩いててね、チリンチリンとかって鳴らされることあるんですけど、それね、
うんうん、ダメなんですよ。
反則よ、
うん。うん。歩道は例外で、うん、歩行者優先で、例外の時だけ許される、
うん、
歩道と車道の区別のあるところでは車道を通行するのは原則です、
うん、
違反した場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金だそうです、
うんうん、
はい、それから車道は左側を走るのがルールですよと。
車と一緒ですよね、
うん、右側を走ったら、うん、ダメです。これまた3ヶ月以下の懲役または5年以下の罰金という反則がついております、はい、
うん、
で、歩道を走っていい場合はちょっとあるんですって。それはまずね、うん、道路標識で走ってもいいという、
うん
う
ん、
標識があるところ、または運転者が13歳未満の子供または70歳以上の高齢者、体の不自由がある方に関しては認められるんだそうですけども、
うん、
あくまでも歩行者優先。
そう。そう、チリンチリンとか言ってね、うん、歩道歩いてる人をね、どけさせてる場合じゃないのよね。
うん。でももう、工事とかなんとかやむを得ないときは走ってもいいんだけども、
うん、
車道寄り側を徐行してくださいと。歩道を走る場合はね。それから、妨げるようなことをしてはダメですし、
です
一時停車しなければダメですし、ベルを鳴らして歩行者に道を開けさせたり、スピードを落とさずに、歩行者の横をすり抜けていくのは、ダメ。
ダメ。
これまた2万円以下の罰金、または過料だそうです。う
ん、杖を追って逃げてもあかん。
うん、ということだそうですよ。
もっとあかん。
うん、それから、この交通ルールできちっとやってもらわないと困ることは、交差点は一時停止と安全確認をしてください。止まれの標識がある場合は、必ず一時停止しましょう。
はい。
で、それ、これまた3ヶ月以下って全部同じような。
そうですね。交差点斜めに渡ったらダメよ。ちゃんと右に行きたかったら、一回直線、うん、まっすぐ行って、そこからまた右に渡るとね。そうそうそう、
はい、うん。夜間はライトをつけること。
うん
うん、または後ろには反射材をつけるとか、
うん、
ライトをつけるとかいうことをしてください、
はい、
5万円これも5万円以下の罰金がついてきますよ、
うん、
それから飲酒運転禁止。
そう、私たちもねタンデムでね木桜とか行ってねちょっと飲みたくなるんやけどめっちゃ我慢してますから、
うん、
はい、
ということでこれまた5年以下の懲役または100万円以下の罰金だそうです。
はい、
はい、それからヘルメットの着用してください。
うん、してるしてる、
うん、全世代、ヘルメットを着用してください、
はい、
ヘルメット事故があった時にねヘルメットありなしでね死亡率がね 2.2 倍に跳ね上がるんだそうですよ。
そうなんですね。自転車のレースをね、うん、してる人からよく聞くけどもねやっぱりヘルメット重要らしいよ。
う やっぱりね、頭に致命傷を負う人が多いんですって。
うん、はい。そうですね。
うん、それから、あとだ、やっちゃダメよのルールが一つは、スマートフォン、携帯電話を使いながら自転車に乗ること。
うん、
いるな、うん、よく見るな。3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金から傘を差して自転車に乗る。
そうなんだよね。あれね、傘差しの棒とかね、一時よく、うん、利用してる方がいてはったけど、あれダメなんだよね。
視界が遮られるのでダメですって書いてました。うん、それからイヤホン、ヘッドホンで音楽を聴きながら、これは法律で決まってないんですって。
うん、
ただし、都道府県ごとに規則で、
条例ね。
禁止規則があるところありますから、うん、罰せられるかどうかについては、都道府県によって違うと、うん、いうことだそうです。骨伝導はいいだろうと、これね、非常に微妙らしくて、この前お店の人が言ってました。大阪府は骨伝導大丈夫ですって、他の市長、県は知りませんよって言われました。はい、それから二人乗りは禁止、もちろんタンデムはセーフ。
うん、あれは違うもんだからね。
要するに荷台に乗せるとかね、前に子供乗せるのは OK だそうです。それ用のものって。それ以外の、荷物の置き台のところに、またがって乗るのはダメだそうです。
うん、
はい。いいかな。2台並んで走るもダメですって、
うん。
うん。これも2万以下の罰金があるんですよ。
うん、まあ私らできへんからね、この辺になるとね。
うん、はい。それから一つ大事なこと、うん。実は交通事故で賠償責任が発生するケースが結構あります。
うん、
特に、歩行者とかと事故を起こすとね。
はい。
事例でいくとね、ほぼ1億円の事例が何件もあるんですって。
うん。
なので必ず自転車保険、または自転車特約をつけましょうと。
うん。
いうことだそうです。
最近ね、自転車買うときにね、自転車保険入りましょうとかね、高校生とかもね、うん、自転車保険とか、入らされてる場合が結構多いんじゃないかな。
うん。うん、ということだそうです。それから、はい、危険運転を繰り返す、危険行為を繰り返す運転者に関しては、講習を義務付けられることになっておりそうです。講習受けなかったら5万円以下の罰金だそうです。へえ。一応法律上はもうこうやってみると、もうガチガチに、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメというか、自動車並みにきちんとやらなきゃいけないということになってるんですね。
うん。でもまあ免許取り消しっていうのがないからね、
う
ん、っていうのとね、まあ誰が取り締まってくれるんやって、ってこともね、あるんですけど、
うん、
まあ、自転車もね、うん、危ないからね、気をつけて、
うん。まあそうです。で、まあ罰金とか、罰則が怖いからというよりも危ないんですよ。
うんうん、
本当に。乗ってる人も危ないし、被害者の方に、加害者になってしまうということもあるということでね、うん、ぜひぜひ。心して運転していただきたいと思います。
はい。
はい、はい。ということで、タンデム自転車愛好家の武田さんに。
はい、私たちはね、もうそういうとこはね、もうビシッとね、結構チェックしてるんですよ。はい。皆さんも安全に乗ってくださいね。
ということでございました。
はい。まあ、今週もね、いろいろあってね、一つね、喋りたかったのがね、私たち視覚障害者の女子会やってるんですけど、そこで水性ネイルの体験っていうのをやってたんですけど、
はい、
視覚障害者の人ね、ネイル塗るの難しいなと思って、やってない人ってものすっごく多いと思うんですけど、できそうだよ。今度ゆっくりお話ししますね。
はい、来週あたりはそれですね。
はい。どうかね。はい、またお伝えしたいと思います。
はい。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ちょっとまた寒くなるようですけど、風邪などひかれませんように。
はい、頑張ります。
はい、また来週お聞きください。
はい、失礼します。